さあ今日も、ゲストなと一緒、あなたと一緒、明日への窓、ナミコの微笑みトーク。お元気ですか？熊田ナミコです。今日も聞いてくださりありがとうございます。今日の微笑みトークは、小さな朗読会シリーズの第89回です。キャスリン・ボス作、深江真知子役、母と子の聖書から第79章、寝込んだ若者をお送りします。エペソからマケドニアへ、それからギリシャへと、パウロは前に自分が行って教会ができたところをもう一度訪ねて回りました。しかし、パウロはペンテコステのお祭りまでにはエルサレムに帰りたかったので、どの町にも長くはいませんでした。やがてパウロは海に面したトロアスの町に来ました。約一週間ほど、パウロはそこで教えました。日曜日には、町中のクリスチャンが、その町にある大きな建物の3階に集まって、パウロの話を聞きました。イエス様のことをよく知りたいと思えば、その頃は、パウロや他の人たちの話を聞く以外に、方法がありませんでしたから、みんな少しの時間も惜しんで、熱心に聞きました。新約聖書はまだできていませんでした。ですから、クリスチャンたちは、家に帰ってからもう一度聖書を読んで、聞いたことを復習するというわけにはいきませんでした。パウロから聞いたことをよく覚えておいて、頭の中で繰り返し考えるより他に勉強の方法がありませんでした。パウロは、もう二度と再びトロアスには戻ってこれないと思うので、クリスチャンたちに話しておきたいことがいっぱいありました。そして、話はとうとう夜中まで続きました。人々は帰ろうともせず、熱心に聞いていました。部屋の中は人がいっぱいでした。そこで一人の若者は、窓枠に腰を下ろして聞いていました。そろそろパウロの話も終わろうとする頃、若者はちょっとの間、うとうととしてしまい、よろけた拍子に、こともあろうに、3階から下へ落ちてしまいました。あっという間のことでしたので、そばにいた人たちが抑える暇もありませんでした。パウロはすぐ下へ駆け下りて行きましたが、若者はもう息が絶えていました。パウロは体をかがめて若者を抱き起こし、人々に向かって、心配することはない。必ず生き返る。と言いました。そう言われても、人々はすぐには信じられませんでした。しかし、信じなくてはならない結果になりました。神様がパウロに、死人を生き返らせる力をお与えになり、若者は生き返りました。みんなはまた、3階の部屋に戻りました。そして、イエス様がお教えになったように、聖餐式を守り、パンを裂き、ブドウ酒を飲んで、イエス様が苦しみをお受けになったお体と、私たちのために流してくださった血とを思い起こすのでした。 頃はとうとう夜中話を続けました。夜明けとともに人々に別れを告げ、再び船に乗り込みました。船はアジアの海岸線に沿って進みました。まだまだパウロが寄って行きたいところはたくさんありました。第一回目の旅行の時訪ねたきりで、その後行っていないところもありました。残念でしたが、その時間がありませんでした。その頃から旅行が終わるまでいつもパウロと一緒にいたのはルカというお医者さんでした。ルカは大変良い人でした。イエス様が天にお帰りになってからもう30年が過ぎました。その間、弟子たちはイエス様に言われた通り、いつでもどこでも人々にイエス様のことを話しましたので、非常に広い地域にわたって大勢のクリスチャンが生まれ、教会もたくさんできました。しかし、まだ誰もイエス様のおっしゃったこと、なさったことを書いた人はありませんでした。人たちはこのままで、もし自分たちが死んでしまったら、この出来事を正しく人に伝えることができなくなってしまう、今のうちに書き留めておかなくてはならないと思いました。そこでマタイはイエス様の一生をまとめて書きました。それは今、マタイによる福音書として新約聖書の中に残っています。十二使徒の一人ではありませんでしたが、弟子であったマルコは、イエス様の一生を書きました。お医者さんのルカも書きました。ルカは、マルコと同じように、十二使徒の一人ではありませんでしたが、イエス様に従っていたために、イエス様の生涯の初めからよく知っていました。イエス様のご生涯について書いた後、ルカはイエス様が天にお帰りになってから、人たちがどんな働きをしたかを書きました。ルカはパウロについて何年も旅行したので、詳しく書くことができました。そして出来上がったのが、使徒言行録です。この三つの本が出来上がってから、イエス様の愛する弟子ヨハネが、もう一つイエス様のご生涯を書きました。パウロは特別心に残った教会にいくつもの手紙を書きました。例えば、エフェソの教会に宛てた手紙には、子たる者よ、主にあって良心に従いなさい。これは正しいことである。とあります。エフェソの教会のクリスチャンたちは、ちょうど私たちが聖書を読むように、日曜日にパウロの手紙を読みました。これは神様がパウロに何を書くべきかをお話しなさったので、神様のお言葉ということができます。神様は、どの人が書くときでも力を貸してくださいました。聖書には、どんな小さな間違いもあってはなりません。それで神様は、書くべきことを正確に教えてくださいました。神様が何を言うべきかを書く人にお話になることを、霊感、インスピレーションと言います。聖書は何人もの人によって何年もの間に書かれた本ですが、その中に書かれたことは全部神様のお考えであり、また神様のお言葉なのです。 今日の微笑みトークは、小さな朗読会シリーズの89回、母と子の聖書から第79章、寝込んだ若者、使徒言行録の第20章のお話をお送りしました。ハープの演奏は、キリストには変えられません。演奏は佐々木冬彦さんでした。いかがでしたか？この母と子の聖書は、第1週から第9週まで、皆さんに聞いていただけるようにまとまっています。また佐々木冬彦さんのハープの演奏も入っています。お好きな番号を書いてお申し込みください。もれなくプレゼントいたします。母と子の聖書、宛先は郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局、支所箱190番、郵便番号は101-8691 です。東京神田郵便局、支所箱190番、明日への窓、微笑みトークの係です。またホームページ、福音の波からも聞くことができます。またお申し込みもできます。あなたのお申し込みお待ちしています。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。